コリント信徒への第一の手紙ですね。十章の12と13という、短い箇所です。これはとてもよく引用される言葉の一つですね。ここでですね、あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはない。これはですね、元の文は人間的なもの、人間的なもの以外のものが襲ったことはないという人間的なものという言葉なんですね。でそれで、人間的なものというのは耐えられないようなもの、これはよくあることだというわけです。この世界で私たちが出会う試練というのは起こらないようなことでなくて、いつもあちらこちらで誰にとってもよく起こるようなことなのだと、そういうことなんですが、ここで神は真実な方だっていうことをもとにしてですね、耐えられないような試練に合わせれないで必ず逃れの道を備えてくださるという、でこういうふうにパウロが言う元は神が真実な方だというこの一つにあるんですね。この言葉はですね、簡単なようで非常に重い意味のある言葉なわけです。これと対して考えてみたらわかるんですけど、人間は真実であり得るのかということですね。ある短い期間、あるいはある人に対しては、ある短い期間は真実であることを挙げていると。それ言いますよね。誰かに対してある期間、あれは真実。それからその人に対してもずっと真実っていうのは、これはなかなか難しい。本当に真実なものは愛を伴うわけで、誰かのことを心して祈りました。あとは全部忘れてしまった。もはやここで真実ではなくなっているわけです。そういうことまで考えますと、人間が徹底した真実ということを持つことはできないということはすぐにわかるんですね。だから、真実ということは本当にですね、限りなく奥が深いわけです。誰かに対して私は真実の態度を取ってきました。そう言ってもそれは本当にわずかの期間だけに過ぎないんですね。言ったようにずっとそれは真実っていうのは続かなければそれは不真実でないということになりますね。例えば今日一日誰かに対して真実の思いを持っていた、明日みんな忘れてしまったら、そういうふうに誰かのことみんな忘れたら、それは愛、誰かを愛するという真実に早もそぐわないわけです。それぐらいですね、私は簡単に真実だとかいうことを使ってしまったりするけど、非常にこの重い意味って意味が深いわけなんですね。このことは一番最初から書いてあったんですね、聖書には。人間は周りにたくさんの良いものがあって、自分が働いたのでないのにそれをもらえる状態にありながら、それを取ってはいけないという一つのものをわざわざ取って神様に背いてしまう。要するにこれだけ人間不真、真実でないということなんですね。真実でずっとあることができないということを最初から書いてあったわけです。そのような人間の一番元のところに不真実、真実でないものが宿っておるという、でそこからですね、の解放ですね。それを聖書はずっとテーマにしているということでもあるわけですね。だからそういう人間が集まったらですね、これは不真実ばっかり、これも当たり前になるわけですね。一人一人の人間がそれほどまでですね、もう儚い、内容のないような真実しか、影のような真実しか持つことはできないわけなんだから、それは人が集まってもやはり本当の真実はないということになるわけです。そういうふうに、 あのアダムとエヴァというですね、一番最初からある物語っていうのは、そういうふうにまず人間の本当の姿っていうものをはっきり書くことから出発していたということですね。でこういうことからですね、人間は信じることができるのかっていうことになりますが、今のようなことからすれば当然ですね、人間を全面的に信じられることはとてもこれはできないはずなんです。一般的には人を信じなさいと言われるはずです。でもそういうことを言ってる人が本当に誰かみんなを信じてるのかですね。通りを歩いてる人、職場で出会う人、家族の一人一人、電車で出会うような人、みんな人を本当に信じてるのか、誰かの人を信じなさいって教えるような人が果たして信じてるか、そんなことは決してないはずですね。ですね、他の人を信じなさいと言ってる人、そんな人でも全然できてない、信じてないことを言ってるだけのことです。まあ、そういうふうに、この人間を本当に信じるということはですね、それを本当に深く考えてみたら、これはとてもできない相談だというのがわかるわけですね。だからこそ聖書では、人を信じなさいということは全く言われてないわけです。この世では人を信じなさいということはたくさん言われますね。それとっても大事なことのように言われる。だから人を例えば信じないと言えばですね、この人は非常に悪い人だと、なんか疑い深い人だっていうふうに取られて、私は人を信じますと言えばですね、なんか良い人のように聞こえるわけですが、それは表面的なことからです。で、私たちは信じるべきは人間ではなくありえないわけですね。人間の根本はそれぐらい罪深い、要するに信頼できないものなわけです。だからこそ神を信じるという道がみんなに与えられているわけです。神を信じるからこそですね、愛の神を、真実を信じるから、いろいろな人も悪い人であってもきっと神様がよくしてくださると信じるわけです。ですね、その人自身を全面的に信じる、正しい人とか愛があるとか、そんなことを信じることは一体誰ができるだろうかということですね。ある人を見て、この人本当にどこまでも愛が深い人だ、どんな敵でも愛することができる人だ、どんなに悪いことを言われてもされても愛し続ける人だ、そんなことを言ったら思える人はどこにおるかということです。その人はどこにもいないわけですね。ということは、人間は本当の意味では信じることはできない弱い脆い罪深い存在。そこで神が私を信じなさいと、エレミヤ書にもですね、人に信頼を置く者は呪われるとまではっきり書いてある。呪われるっていうとなんか非常に厳しい言葉なんだけど、人を頼る者は呪われる。それは神を頼らないで人間、あるいは人間的なもの、武力とかお金の力とか偶像みたいなもの、そういうものを頼れば必ず悪い結果になるという意味ですね、呪われということは。そこからは本当に良いものは起こらない。それに比べて神様に本当に頼る、神様を信頼して頼るときには、どのようなことがあっても必ず最終的には良いことにつながっていくと。それで、ね、泉に増えた木のようだというふうにも言われたりするわけですね。そういうふうにこの聖書の全体というのはですね、人間は本当に信頼できない存在だから神を信じる。神こそは真実なお方であるから。そこから人間を見るというわけなんですね。それに本当に神が信じて万能だったら、どんな人でもですね、悪く作れるはずがないということになるわけです。ですね、真実なお方だったら、ある人間を初めから悪く作ったということはないと。何か深い意味があって作っているということになる。だからどのような悪い人でもその人が良くなるようにって祈るっていうことになっていくというわけです。どんな人でも無視したり捨てたり見捨てたりしないで、それは神様が作られたのだからと。神様が真実の思いで愛されてるんだというふうになってくると、どんな人に対してもやっぱり祈りということが必要になってくる できるということですね。祈りというのは自分たちの仲間とか小さな仲間だけに祈るのではなくて、いろいろなところに祈りが必要になる。祈りが必要でない人は一人もいないわけです。ここにおられる人でもですね、誰かから祈っていただく必要なんかないよ人は絶対におらないわけですよね。みんな様々な罪を犯し弱くて不完全そのものなんですよね。だから一人一人のために、例えば黙祷の時でも漠然と無になるために黙想するんではなくってですね、私たちのまず罪を清め、あるいは許してくださったことを感謝しつつ、そして、周りの人たちのためにも祈るということです。一人一人思い出して、そういうことは誰でもできるはずなんですね。少し前に、仏教式の葬式に出たとか言ってですね、今日車に乗せてきた方が言われましたけれども、仏教式の葬式に出て何のために出るのかと。焼香っていうことは、香を焚いて死んだ人、いわば仏として神、礼拝対象で拝むということですから、そのために、拝むために香を焚く。祈りのシンボルですね。死者を、礼拝の対象とする。それで、焼香っていうのはしないと。いうのが本来なんですね。だから私はキリスト教ですので、焼香はしませんと。で、焼香しなかったらそういう意味がないのかと、そんなことはないんですね。ですが、ここにおられる方々も仏教式の葬儀に行かなきゃならないということはよく起こるはずです。その場合、何のために行くか。初めからですね、それはそこにおる人たち、死という人生にたった一回しか起こらない重大なことに対してですね、集まった人たちのために祈るということなんですね。そこに来た人たちが少しでも本当の神様を知るようにと、死んだ人がたたってこないように祈る、あるいは焼香する、そういうふうなこと、全く間違っていることなんです。本当の真理にそぐわないことですね。死んだ人が幽霊にたたってこないようにするためのお経をあげるということは、だからそういう間違ったことがないように、本当の神様の霊がそこにおる人たちも注がれるようにと、人生のですね、たった一回しか起こらない死ということの重大な時にですね、その時に集まった人にそういうふうに祈ることができるのはキリストを信じる人だけなんですね。そのためにですね、仏教式の葬儀に行って祈ることも意味があるんです。みんなのためなんです。死んだ人のために祈ることは聖書で全く命じられていないことです。みんな死ぬ理由でみんな生きている人のためなんです。仏教的な死んだ人のためにああいうふうにみんなするんですね。法事でもご飯をあげたりするんでも。死んだ人がたたってこないようにという。そういうことですから、祈りということは、神様は真実であれば、そういう祈りもきっと聞いてくださると信じて祈るわけです。そういうふうに、こんな一言でもですね、読んで終わりじゃなくて、これを本当に少しなりとも実行しようと思うとですね、いくらでも実行する機会があることですね。これは真実の神様だと。だから、どんなもので無意味に作ったものはないということです。だから人間もそうだし、自然もそうだし、私たちが非常に苦しい目にあった時でも、何かこれは神が真実だから、いたずらに私たちを苦しめるために起こったのではないというふうに受け止めることができるというわけですね。人間は逆だから、わざわざ悪意を持って誰かを苦しめるためにするということはよくあることですね。人を貶めるためにするということはよくある。だけど神様は決してそんなことはしない。それは神は真実だから。そういうふうに日常的にいろんなことに出会うたびにもですね、神様は本当に真実で全てをお作りになったということであれば、いろんな見方が違ってくるということですね。そういうことです。で、この真実っていう言葉はですね、この背景にあるのはヘブライ語なんですね。ここはギリシャ語で書いてあるんですよ。だけど、ユダヤ人たちのずっと受け継いだのはこの旧約聖書ですが、旧約聖書はヘブライ語で書いてあるんです。ですから、このギリシャ語はですね、この本来ヘブライ語であった、そういう意味合いの言葉をギリシャ語に移したわけです。 ここにある元のですね、例えば平和、エイレーネっていうギリシャ語は元にシャローム、シャロームっていうヘブライ語が元にあるわけなんです。でここの真実っていうのはどういうことかっていうとですね、まあ、ギリシャ語とだから両方2つの意味が重なってくるわけですね。これはアーマンという言葉の変化形なんです。この真実という元にあるヘブライ語は旧約聖書に出てくるので、それがですね、これの変化形なんですね、これはもう文法用語になってしまうから、それ以上言ったらわからないと思いますが、このこれのですね、カルとかニファルとかヒッパールとかいろいろあるんですね、文法形態の変化形、その中の一つの変化形なんです。この変化形がここに使われる言葉なんです。それでこれからですね、これの変化形がまたアーメンにもなるわけです。これはもともと何とか言いましたけど、本来は固くする、堅固にすると、そういう意味合いを持った言葉なんですね。ですから神様こそは本当に堅固なお方だと。それがまあこの中国語では本来、中国ではこの真実っていうのはこちらの方が本来なんです。後からこの字を当てるようになったんですね、真という字は。本当は人弁にこの言う信仰の真、真実って、だから現代の中国語訳でもみんなこちらなんです。ですね。元の漢字の意味はこちらの方、人というその人が言うことと中身とがまあ一致してるという意味はですね、この真と実。だからまあ日本語でも時々こちらを使ったりしますが、いやこれ間違っとるんではなくて本来はこちらなんですね。ですから中国語でも言います。なおこちらの方を訳で訳を信仰の真に実を取った訳はここの場合でも当ててるんですね。でそういうふうに言葉の移り変わりや言葉の微妙な変遷、使われ方、そんなことを知るためにもですね、こういう中国語の聖書を見ますとよく参照になること、参考になることも多いんですね。それで、この神様が今言ったように真実であるからこそっていうですね、そこから人間を信じるのではなく、神様を信じるからこそいろんなこと、人に対しても取るべき態度が決まってくるというわけです。それで、このことはですね、パウロは他のところでも言ってるところがありますが、この同じ、まあ、コリントで言えばですね、第2コリントの1の18、第2コリントの1の18ですね、326ページですが、第2コリントの1の18です。326ページですね。ここでも全く同じです。神は真実な方です。だからあなた方に向けた私たちの言葉はしっかりそうだっていうに違うとか、そういうふうにグラグラするものではないというわけです。固いしっかりしたものだと。私たち、つまり私とシルワノとテモテがあなた方の間で述べ伝えた神の子キリストはですね、そうだと言って、そしてまた同時にいや違うとか言う、そに絶えずグラグラグラグラしてるものでないと。この方の言うと全てその通り、その通り、キリストにあって言われたことみんなその通りとして実現してきたと。神の約束は全てキリストにおいてそうだと、その通り。それで私たちは神を称えるためにこのことをして、アーメン、その通りですと。 ですか。アーメンというのは祈るときに誰かの祈りに対してアーメンとその通りです。それは私も真実に祈りますという思いを込めているんです。これは2000年、3000年前から続いている。だからハレレとかシャロームとかいうようにですね、誰かが祈った後でやはりですね、本当にその祈りを助けるために、より固くするためにもアーメンっていうのが、これは3000年も続いてきた伝統なんです。だからそんなことが余計なことならば途中で消えてしまっとったんです。ですから私たちもですね、祈りの後、まあもちろん共感できない祈りの部分がある。それはアーメンと言えない。だけど本当に祈る部分を共有できるんだったら、アーメンというのがより祝福されることなんですね。そういう深い意味合いがあるわけです。ここでもですね、今言った真実という元の言葉、アーマンの変化形なんです。で、ここではそれの関連性と同じ言葉の関連性でパウロもアーメンと唱える。唱えると訳してますけど、アーメン。元には唱えるという言葉もないんです、ここには。この方をして、アーメン。それなんですね。だから、形だけですね、何もそういうふうに思わないで、形式的にアーメンと言ったら、それはあまり意味がないわけです。賛美歌でもそうですね。歌詞の言葉を思わないで歌ってもあんまり意味がないわけです。歌はよりほらいいですけどもね。この歌詞の言葉を思いつつ祈りを込めて賛美を込めて歌うところに大きな意味があるように、このアーメンと一言の中にですね、本当にその通りですと、誰かが祈ったように私も応援しますと、一緒に祈りますという気持ちを込めてアーメンと言うんですですね。形だけでない。ですからいつも礼拝の時でもですね、アーメンと全く言わない人もおるかもしれませんけど、言わないよりは言った方がいいんです。一緒に祈るためにですね。で、そういうことを言うために、例えば黙示録ではですね、イエスこそは私たちの救い主という大声で、すごい大きな声でと書いてあります。何を言ったかというと、イエスこそは救い主だと、すべての威厳力をイエスのものだと、ものすごい大きな声で響いたと、天井でですね。だから、まあ、そのために声もある。人の悪いこととかですね、自分自慢しての声は使うんじゃなくて、神様こそは真実だっていう、そういうことの方に大きな声を使うっていうのが声の正しい使い方ですから、声が出ないろうの、なかなか出ないろうの人もおるわけなので、風邪とかですね、私もだいぶ歌も歌えないような何か気管支の状態炎症を起こしてなかなか治らなかったんですけども、声が出る人はアーメンということではっきり言った方がいいわけですね。言わないよりはもちろん言った方がいいわけです。こういうパウロもこう言ってることなんです。神を称えるために、神こそ本当に動かない真実な強固なお方、その通りですという意味なんです。アーメンと言っているんですね。まあ、そういうふうに、意味を知らせなかった。なんで私も初めての頃は、学生の時初めて、なんでアーメンなんてですね、日本語でもないわけのわからないようなことを言うんだろうかと、なんか奇妙に感じたわけですけれども、そういうふうにだんだん意味が、深い意味がある長い歴史、無数の人たちがアーメンというこの祈りに添えて神様の真実を共に祈ってきたわけなんですね。そういう意味で、神は真実の方、アーメンというのと同じなんです。で、ついでに今この元のヘブライ語になるのはアーマンという言葉なので、それからもう一つはの旧約聖書で神様は真実であるというところにはですね、初めの方から出てくるわけで、それはどこに出てくるかもこういう時に知っておいたので、まあ、聖書っていうのはですね、もう一貫して永遠の真実な方は神だっていうことを指し示した書物なんですね。人間の罪深い姿と比べて、で、どこでも全部そうなんですけども、まあ、言葉としてはっきり出てくるところを知っておいたらいいと思いますので、ここではですね、日本語の訳語が違うから気づきにくいわけですね。出エジプト記の34にはっきりと書いてあります。34の、6節です。151ですね。 ここではですね、この訳語では誠と訳してありますが、これは真実という言葉なんですね。エメスという言葉です。ですね。ちょっと関連性を知るために、アーマンとかですね、エメスっていうのはこれ書いたら同じなんですね。ヘブライ語は母音がなくてシーンなんです。ということは非常に不思議な思いがしますが、これでもシーンなんですね。で、これだけでは読むことが難しいから母音符号をつけるんです。これ伸びるア、アーっていう伸ばすんです。これは短い母音、アーの時にこれなんです。で、アー、これ M なんですね。これは N なんです。アーマンというんです。ところがこの同じこのヘブライ語のこの文字ですね。アー、でこれをアと読まないで、A の長音で読む。そしてアーメンになるんです。ですか？こちらの方はアーメン。この二つの点は A という長音なんです。母音長音です。これは M なんです。似てるわね、英語のやつ。アーマン。こちらはアーマンって言うんです。もともと堅固で硬いという。だこっちアーメンっていうのがこれ、祈りの時、真実にとかいう意味にするわけです。アーメンと同じことを祈りますって、それだけの意味だっていう、そういう簡単に言ってる人も多いんですけども、そんな、それ同じことを祈ります、そんな単純な意味で、本来は強固にする、強める、真実にという意味なんですね。だから、イエス様が大切な時に、ヨハネ福音書では時に2回重ねて、アーメン、アーメン、レゴーヒュミ、アーメン、アーメン、あなた方に言う。特に大切な、ですね、私を信じる者はすでに永遠の命を得てもう死なないんだ。アーメン、アーメンと。これは本当に真実に、真実にという意味なんです。ですね。だからアーメンは単にですね、あなた一緒のことを祈りますよ。そんな意味だったらイエス様アーメン、アーメンって意味がわからなくなるんです。こういうふうにヘブライ語の文字だけ見たらアーメンもですね、この堅固する。それから真実はどうかというと、最後がちょっと変わるんですね。この三つ星にすると、えという短い母音なんです。三つ星にするとですね、これ、えの母音記号なんです。だから、これが、えなんです。これを本来この文字はアレフって言うんですけど、息だけの音なんですね。だから、この三つ星にすると、えになるんです。で、これ、M だから、えになって、ms。これは th に当たる母音です。で、これが、真実と、誠真実と訳されるんです。だから元の部分を見たらですね、このところみんな同じだってすぐに分かるんです。発音ではこれエメスになるわけですけども、別のみたいなやつですね。エメス、アーメン、アーマン。で、これがここにある誠とか真実とか訳される。そして、あまり細かなことを言ってもよくないかもしれませんが、もう一つこれからちょっと変化したエムーナーという言葉もあるんですね。エメスとエムーナー、これも両方とも真実と訳される言葉です。で、この言葉はどの2つ合わせて176回、神様の真実に関してたくさん出てきます。アーメン、いや、すみません、エメスです。エメスとかエムナーという言葉は176回ほども出てくるんですね。ですね。神様はエムナーであると。神様はエメスであると。あるいは神様はアーメンであると。新約聖書でもアーメンなる方って出てくるんですね。アーメンなる方って言ってどんなことか分かりませんよね。アーメン単に同じこと祈りません意味だけだった。アーメンは真実の方という意味なわけです。ですね。そういうふうに、このアーメン一つの言葉に関しても非常に長い歴史、何千年という歴史と、無数の人たちの祈りがこのアーメンという。だから本当に霊的に耳を澄ましたらですね、全世界の人は3000年も渡って、アーメンと本当に神は真実だって言い続けて響きが聞こえてくるはずなんですね。今もこだましてるはずです。そういうふうに重要な言葉っていうのはずっとそのままの形で続くということでもあるんですね。はい。で、この中で出エジプトではですね、 憐れみ深く、で慈しみと誠ってんが書いてありますが、あとあとまでこの2つがペアになって出てくるんですね。神様のご性質、慈しみ愛と真実ということです。新約聖書ではこの慈しみ愛とアガペと訳されるんですね。同時でアガパオですけど、それと真実、この2つがずっと後々まで出てきて、こんなにたくさん使われるんです。ここでは憐れみ深き恵みに富む神と起こってありますね。他のついてあります。でこういう言葉を一つ一つ調べていきますと、本当に旧約聖書ではこの慈しみと愛と真実という誠の神ということが繰り返し繰り返し出てくるということがわかるわけです。はい、そういうことでですね、ここでもよく歌った水野源蔵さんにそのものズバリの歌がありましたよね。神様の真実だけは変わらない。人間は真実だ真実だ、あの人は真実だって言ったらもうすぐに変わってしまうぐらい弱いものを言う。それはアブラハムにおいてもですね、あるいはダビデにおいても非常にはっきりと、ペテロにおいてもはっきりと現れているところですね。ある期間どんなに真実だっても本当に大きく罪を犯したり転落したりすることはあるわけですね、人間の場合は。そういうふうに神様の真実は変わらないということです。だから必ず逃れの道があると、元のところに帰りますが、ここでですね、まあ、人によっては、そうは言っても本当に苦しいことが重なり重なりしてですね、その苦しみが取られない人がおるではないかと、けどもそういう場合に言えるのは、もしその人が本当に神様に頼り続ければ神様はその苦しい状態のただ中に安らぎ平安、主が来てくださって苦しいながらも平安を与えられると、そういうことはそれあるわけですね。これが詩篇によくあるわけです。ずっと神様助けてください、どうして捨てたのですかと叫びながら、ある時は突然ですね、安らか平安を与えられたと、神は答えてくださったと、そういうふうに詩篇は本当に神様の真実っていうものがですね、人間の明かみとはなかなかわからないけど、この最終的には与えられるということで見捨てるのがその詩篇なんですね。例えばですね、これは詩篇たくさんあるわけですが、詩篇の3篇だけでもいいですけど、詩篇の3篇見たらですね、これ非常に短い形で今言ったことを表しているんです。詩篇の第3篇ですね、詩篇の第3編で、主よ私を苦しめる者はどこまで増えるのかっていう、ここでは人でも人以外に病気あるいは人間関係とかでですね、非常に苦しみが増え続けて、どんなにしてもしてもしてもですね、解決ができないというこの方々も実際におるわけですね。私たちも最近というか数年前知った方でですね、神様を信じている人もついついとですね、苦しいことが重なってくると、県外の方ですけれども、そのために多くの犠牲を払ってしても、それでまた向こう行かないと本当に苦しんでいる方々もおるわけです。で、どこにそういうのを見て神の救いなんかないではないかというふうに周りの人も悪く言うと、でもそれがいつまでかわからないけど、それを叫び続けていれば、祈り続けておればですね、必ずこのように4節から変わっているように、 それでもこういうふうに栄えであり続ける、私の力であり続けて高く上げてくださる時が来る。で、主に向かって声を上げたら山から応えてくださる時が来るわけですね。そして安らぎ与えられて目覚める、主が支えを本当に感じる時が来るということです。だからどんなに反対のもの、悪くするもの、いろんなものを襲いかかってきても恐れないと言えるほどに、これが苦しみいつまで続くかわからないけれども、きっとそういうとこが来る。それを私たちは神が真実だからということで信じるというわけですね。で、それでもなおですね、いや、とうとう殺されてしまったじゃないかと。これは昔はたくさんおったです、迫害の時。殺されても最終的に天への国、道を備える、そういう意味で逃れの道を備えられたということですね。イエスさんはまさにそうだったわけです。もう徹底して苦しめられてですね、張り付きの前になった。で、それで終わりか、そうではなかったわけです。これは文字通り救いの道、神様に言えば直行するような道が備えられたということです。そういうことまで考えましたらですね、ここで必ずそのように、逃れの道が備えられている。老年になって本当に次から次へと病気とか苦しいことが重なってきたら、どこからも逃れ道がない。でも最終的に神様を信じたら、そこにも力とある種の平安と、そして御国への道ですね、あの歌にある御国への道が備えられているという、そういうことが、これが神様の真実ということなんですね。逃れの道を備えてくださっていると。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。